Eso es Pulse. オレンジサポーターの皆さん、こんばんは。時刻は夜9時15分、イッソエスパルスのお時間です。今季ホーム開幕戦の勝利を味わうこの勝ち力が現在行われております。さあ、今日はこのホーム開幕戦を終えた監督選手のインタビューをこの後たっぷりご紹介したいと思います。さあ、それでいきましょう。今日も夜9時30分までのお付き合いよろしくお願いします。素直正和がお送りします。イッソエスパルス、スタートです。
Iso S Pulse。
イッソエスパルス。それでは先週土曜日ホーム開幕戦となりました愛媛 FC 戦振り返っていきましょう。序盤はですね、愛媛のハイプレスに苦しめられて、なかなかペースをつかむことができなかったんですけれども、後半に入って13分でした。北川選手の先制点で1対0。さらにはこの北川選手、後半44分にダメ押しの2点目も決めてくれました。結果2対0の勝利ということで、このホーム開幕戦しっかり勝ち点3を取りました。さあ、それでは試合後の監督会見からご紹介しましょう。秋葉監督です。どうぞ。
待ちに待ちに待ったホーム開幕戦をしっかりとサポーターファミリーと勝利で終えることができたということ、本当にこう多くの方が我々に期待を持って集まってくれましたんで、その中でしっかりと2対0クリーンシートで終えたっていうことは本当にこう素晴らしいなと思ってます。ただゼロでは終えましたけども、じゃあ危ないシーンがなかったかっていうとそうではなかったので、またそこはしっかりと修正しなきゃいけないですし、じゃあ2点で良かったのかって言ったら、もっともっとやっぱり点を取れるチャンスありましたから、やっぱ我々は5点6点取ってやっぱりこうゼロで抑える、やっぱそういうこう超攻撃的な超アグレッシブなやっぱこうチームになれるように、2つ勝てましたけども、ここからいよいよ長崎、大分、千葉だとかやっぱりそういうところで入ってきますんで、特に次アウェー長崎待ってますんで、ここでしっかりと気を引き締め直して、もう一度今度は日曜日ですから準備期間いつもより取れますんで、よりいい回復といい準備をして、で今日修正しなきゃいけないところをしっかりと修正して、またアウェーで、サポーターとワンファミリーになって喜べるようにしっかりやっていきたいなと思います。以上です。
待ちに待ったホーム開幕戦、まさに秋葉監督節が炸裂しておりましたけれども、喜びの声が聞けました。さあ、このホーム開幕戦も勝って2連勝です。次の長崎戦に向けてしっかり準備をしていただきたいと思います。さあ、それでは続いて試合後の選手インタビューです。センターバック蓮川選手のインタビューです。どうぞ。
今試合終えて率直な感想いかがですか？
まずはホーム開幕戦で、勝てたのが一番だと思うんで、しっかり2連勝っていう結果はキャンプから立ち上げてきた積み上げがこの2連勝に来てると思うんで、そういう意味では、反省するところもたくさんありますけど、勝って反省できるのが一番いいことだと思うんで、その意味ではホーム開幕戦を勝利で終えたのは良かったと思います。
サポーターの数を見ても今日のホーム開幕に期待するっていう感じビンビン伝わってきたんじゃないですか？
そうですね、初めての開幕戦ということでやっぱ多少緊張もしましたし、それがちょっとプレーのところで雑さだったりとか、自分の良さがちょっと出せなかったところもあると思ってるんで、ちょっとずつ、環境だったりとか、選手のコミュニケーションだったりとか、慣れも含めて個人もチームももっといい状態に持っていけたら、なかなか負ける相手がいないわけじゃないですけど、自分たちのサッカーをちゃんとやり続ければいい結果が見えてくると思うので、そういうのも含めてもっとコミュニケーションを取って修正するところは修正していきたいと思っています。
前半ちょっと苦しんだ印象があるんですけど、そのあたり選手はどうなんでしょう？
やっぱ選手の距離感がちょっと遠かったイメージがあったんで、そのハーフタイムに秋葉さん監督からその距離感のところは修正を受けて、実際後半それで少し変わったので、それを前半中に選手での中で修正できるのが一番いいことだと思いますし、それは日頃のコミュニケーションだったりとか選手間で修正できるところはハーフタイムになる前にピッチ上で修正するのが一番いいことだと思うんで、それは次またそういう期間絶対苦しい場面ってのはあると思うんで、その時に自分たちで修正できる力みたいなのはもっとつけた方がいいかなというのを感じています。
試合の中で結構修正するっていうのも、もう今この2試合の中でも結構できてきてる？
そうですね、守備のところだったりとか、前回も3バックでしたし、前回は3バックに対して試合中、多少マンツーマンでいくところと、ブロック引いて守るところっていうのは、選手の中で共有してやれてたので、それを守備面だけじゃなくて攻撃のところでも、ポジションチェンジだったりとか立ち位置っていうのは自分たちで調整してもっとやれるところは 多くあるのかなと思います。
そしてディフェンスの選手としては、まあ、アムレシもありましたけれども結果無失点、これはどういう。
そうですね、もちろん無失点を目標にやってますし、本当に反省することたくさんあるんですけど、まあ、結果無失点で終われてるっていうのが、まあ、自信だったりとかチームとしても前向きに進んでいけると思うので、そういう意味では本当にプラスかなと思います。
まあ、2試合今終えたところですけども、まあ、2試合とも同じメンバーで先発してますが、このあたりこうリズムみたいなものっていうのは今生まれてますか。
そうですね、まあ、でもメンバーに入ってない選手も本当にレベル高い選手多いですし、そういう意味ではいい競争がお互いできている中で試合に出てる選手は本当責任感を持ってやれてるっていうのが今のいい状態だと思うので、それは継続じゃないですけど、まあ、勝ちながらもいい競争がお互いできるようにやっていけたらいいと思ってます。
あとは長谷川選手が前にモールを運ぶシーンがもっと増えればより自分的にもいいかなっていう感じですか。
そうですね、まあ、そこは初めてなのもあって、まあ、さっき乾さんにも権田さんにもチャレンジしもっとチャレンジしていいっていうのは言っていただけたんですけど、まあ、それはまあ修正して自分の良さも出しながらもやっていきたいと思っています。
センターバックとしてのこの守備の部分はもちろんですが、まあ、これからこの長谷川選手が持っているポテンシャル、ボールを前に運んでいく姿、まあ、これがどんどんと見られることを期待したいなと思います。さあ、続いては週変わって今週美保練習場に伺いまして、改めてこの愛媛戦の振り返り、さらには次節長崎戦への意気込みを伺っております。まずはキャプテン北川光也選手です。得点決めたというこの思いから伺っています。どうぞ。
まあ、昔からそうですけど、得点しようが、うん、できなかろうが、勝とうが勝てなかったとしても1週間やることは変わらないと思っているし、いつもその試合に向かう姿勢だったりモチベーションというものは毎回変わらないので、今週も変わらず長崎戦に向けて準備するだけだし、やることは特に変わらないです。
あんまりこう気持ちのこう上下がないという話でしたけど、はい、2連勝で入れたというのはチームの雰囲気としてはどうですかね。
まあ、チームは、ね、勝てば勝つだけいい方向に進むと思うし、これは、ね、みんなのこう明るさだったり、雰囲気を見てれば感じるところではありますけど、まあ、自分はただその中でこういう方がいたり自分は至って変わらないので、やれることはそうですね、いつも同じモチベーションで来るようには心がけてます。
うん、まあ、フレッシュなメンバーも入ってたりしますけれども、はい、そのあたりの雰囲気もどうですかね。
まあ、新加入選手はやっぱりもう能力のある高い能力を持った選手がいるので心強いところはありますけどね。うん、
ユースの後輩も頑張ってますけど、
まあ、もっと頑張ってくれれば嬉しいと思いますし、メンバーに入るそこに選考の土台に乗るだけの能力は持っていると思うので、あと少しのところだと思うし、ね、下部組織出身の選手が頑張ることによって、それを目指す選手たちの目標にもなると思うので、まあ、もっと頑張ってほしいですけど、まあ、まずは自分たちが引っ張っていく姿勢を見せなければいけないと思うので、自分は自分で頑張れればと思います。去年もホームでもアウェーでも厳しい試合になったし、選手個々で見れば能力のある選手がいるので、そういったところは気をつけなければいけないし、まあ、あとはアウェーっていうこともあって、まあ、ホームとはまた違った雰囲気にもなると思いますけど、まあ、そんな中でも勝ち点3を取らなければいけないし、取らなければこの連勝が意味がなくなってしまうぐらいの大きな意味を持つと思っているので、勝ち点3を取ることだけを考えたいです。
いい時も悪い時も、まあ、常にその平常心変わらないという話が出ておりましたけれども、まあ、そういうですね、北川選手キャプテンをバックアップする体制としてベテランのね、途中から大きな声出てましたけれども、吉田豊選手のようにですね、ああいう選手がいてまたチームが一丸となっていくという、まあ、そんな姿が見られました。さあ、続いてはボランチで出場しました宮本浩太選手のインタビューです。どうぞ。改めて、チームとして今2連勝と入ってますが、前節の愛媛の勝利のこう振り返りとしてはいかがだったでしょうか。
勝ってたことは良かったとは思いますけど、まあ、ピンチもありましたし、愛媛のビルドアップに苦しめられた時間帯であったりっていうのはあって、決してまあ内容自体が良かったとは思えないので、まあ、そういったところはまあ徐々にですけど修正していって 行けたらいいなっていうのが、はい、感想ですね。
実際の去年と比べてのこの開幕からの2連勝っていうのはチームに何かいい影響を与えてますか？
まあそうですね、勝ててはいるので、うん、結果としてはいい結果を出せてるとは思いますけど、まあ、先ほども言ったように内容自体は満足するような内容ではないので、まあ、逆にそれが自分たちを引き締めてくれるというか、うん、まだまだっていうのを自分たち自身が思い知ってるので、次はよりもっといい試合で勝てるようにっていう風なモチベーションの方が大きいので、まあ、そういった意味ではこの内容はあまりでしたけど、勝てた2勝っていうのは大きいものかなとは思います。
さあそして次は長崎戦ですけども、長崎印象としてはいかがでしょう？
前線にターゲットとなる選手がいたり、まあ、ワイドの選手がドリブルで仕掛けられる選手がいたりと、まあ、個人の能力は高いチームだとは思うので、まあ、そういった相手にどう対策を練ってチームとして守っていくのか、前からどういうあれ形ではめていくのかっていうのをこの1週間でしっかりみんなでフォーカスしてやっていけたら、まあ、守れなくはない相手だと思いますし、逆に得点も必ず1点は取れるとは思うので、そこには自信持ってやっていけたらいいとは思いますけど、長崎もなかなか勝ててない状況なので、思い切ったことをどういうやり方で変えてくるかもしれないっていうのもあると思うので、対応できるようにチームとしてありとあらゆるものを準備してやっていけたらいいかなとは思います。
宮本選手、そういえばもう2016年でもう8年も前になりますけれども、はい、長崎に行ってプレーをしておりましたが、はい、そのあたりこう長崎というチームに対しての何か思いはありますか？
まあそうですね、お世話になったクラブの一つでもあるので、土地柄もそうですし、周りのサポーター長崎のチームっていうのも非常に好きだったので、まあそういったクラブに少しでも成長した姿を見せれるように、そう感じてもらえるようなパフォーマンスをできたらいいなとは思います。
宮本選手は2016年に長崎に移籍して2シーズン過ごし、まあ、その後岐阜、そして2020年から清水に戻ってきている選手であります。まあ、その宮本選手が長崎に対してどんなプレー、どんな活躍をしてくれるのか非常に楽しみです。さあ2連勝となっています清水エスパルス、次はアウェー戦ということで、あさって日曜日長崎との対戦ということになります。しっかりアウェーでも勝ち点3を取って帰って3連勝で戻ってきてほしいと思います。それでは今日はこの辺りで、砂尾正和がお送りしてきました一層エスパルス、また来週。